もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショウと
シーラと
ユキサダイさんです。
生放送でお送りしております月刊ユキサダイさんです。
はい、
さてさて続いて、
はいはい、
もう待ってましたよ私も。さっき野波真帆さんがね、
はいはい、
慣れて、
うん、
もう一人この映画を見て私が恋した女優さん。すごい個人的な思いでね、
そうなんだ、
はい、忽那詩織さん、
あ、
かわいい、素晴らしい女優さんになりました。
そうですか、
今回の映画で、監督がインタビュー撮ってきてくれてますんで、
はい、
こちらの方聞いてください、
はい、今回、
はい、
初めてやったんですけど、
はい、
まあ、前にはショートフィルムフェスティバルで同じ審査員をやって、
はい、
僕はすごくいいなと思って念願の仕事ができましたが、はい、どうでしたか現場。
現場はですね、いや本当に結構短かったんですよね、うん、日数で言ってしまうと7日とか、うん、それほど短かったんですが、あの、だいたい現場って最後まで慣れることなくやっぱり終わっちゃうんですよね、その繰り返しなんですけど、初日からなんかものすごく居心地よくてしっくりくるものがあって、監督は結構テイクを重ねる方と噂ではやっぱり聞いていたんですけど、でもなんかただただ重ねるのではなくて、まあ、なんか何回もやっていくうちにまた頭まっさらにして戻れる環境があったというか、なんかいろんなものを捨てて挑戦することができました。はい、いい経験でした。
いや、もうそれがね、もうこの若さで分かってることがやっぱり、やっぱ忽那詩織の、まあ、なんで女優としての素養だと思います。いや本当に
それ、分かってないんですけどね、全然分かってないんですけど、なんかあの特に 人が少なかったじゃないですか、
はい、
でなんかそれも良かったのかなと思いました、うん、じっくり見つめることができたというか、はい、
だからなんかそのある種のね、なんかこう達成感みたいなものを得るものもあると思うわけ、うん、でも今回の役はね、なんかこう曖昧だし、すごく自分の中でもモヤモヤしてるものを、うん、まあ、ただ一つあるのは父親とか母親に対するなんか気持ちっていうか、そこだけは確固たるものがあると思うんだけど、なんかね結構難しい役だと思うんですが、つかみどころがなくて、うん、どうですかそこに関して。
いや難しかったです本当に、特にあの他のシーンと違って2シーン、あの安藤教授に母親の話をするところと台所にいる母親に帰宅後ここ後ろにペタってついて抱いて、あのごくわずかな父の思い出を話すところって、うん、あそこの2シーンが唯一なんか本当にあの彼女が本当に思ってるものを語っていって、だんだんそっちにこう入り込んでいくところがなんかすごく特に難しかったですね、喋っていて、はい、
でも忽那さんのねこの喋るそのなんだろう、一つのトーンというかね、うん、こう独特じゃない？
あ、そうです
か。独特なの。あのそれがなんかすごく心地いいというか、それをすごく面白かったし、やっぱりすごくこの役をこうなんだろう、すごく具現化してると思うんですよね。うん、でそこもすごく良かったし、僕はすごくいろんな発見があって。
うん、
でやっぱり今じゃないとできない役だったような気がするし、うん、もうこれはもう3年後とかになるとまたもっと違うものが発見できてるだろうから、うん、そう戸惑いも含めて撮れたのは僕は良かったなと思ってますけど、
うん、そうですね、そうですね、監督がなんかあのアフレコの時に最後の酔っ払って帰るあのなんか、うん、お母さん好き、うん、私は全然普通のつもりだったんですけど、うん、好きか言ってなんかそういう感覚も自分では分からないかったので、うん、なんかいろいろ違った風に見てもらってるんだなと思いましたけど、はい、
ありがとうございます。それでね、あのこの番組で一緒に僕パーソナリティやってる、はい、ものすごく日本映画を映画というものを年間 なんていうの、全部封切られる映画を見てる人と一緒にやってるんですよ、木部さんっていう人とね。木部さんがとにかくこの失夜の夜を見て、忽那汐里がいいってまず最初に韓国一番言ったんですよ。結構うるさい人なんですよ、映画2で。僕はそう信用してる人で、ちょっと木部さんに一言メッセージなんか言ってください。
いや、木部さん、なんかそんなこと言っていただいて本当に光栄です。私も一生懸命頑張ってはいるんですが、私も本当に映画が好きで、少しでも多くスクリーンを通して皆さんになんかこう発信できる側として、面白い作品をに携わっていけたらなと思っています。今後もぜひ見てください。あと、生貞監督をよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。じゃあ最後にメッセージをください、
はい。月刊生貞功をお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんはですね、忽那汐里です。今こうやって完成披露の後に監督と、こうやってソファーにゆったり座りながら話をしているわけなんですけれども、初めて私はこの作品で生貞監督とご一緒して、本当にいろんな経験をさせていただいた思い出の深い作品となっています。ファンの皆さんも、たまたまお聞きの皆さんもぜひ劇場に足を運んでいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
忽那汐里さんのインタビューでした。
よかったね、
よかった
俺ね、俺なんて優しいの、
ありがとうございます。
しかもあそこ別にカットしてもいいとかだった
の
に、
ね、
いやいや、絶対カット、絶対カットしないよ。
もう世の中にいかにこうね、別にそこはカットして木部さんって言ってそこから使えばいいのに、もうその前までも全部使って
申し訳ない。いやでもしっかりした子ですね。
うん、そうですよね、まだ二十歳ですよ。まあね、だから彼女はオーストラリアにねずっと いたから、生まれ、まあ、育ったんでね、だからちょっと多少だから、なんだろう、未だに日本語のニュアンスとかが分かんない瞬間もあるわけ。
は
あ、まあ、映画の中でちょっと変な発音になってるとこをわざと生かしたりしてるんですけど、それ面白いんですけどね。でもなんかねすごくね美しい子で、でなんかちょっとこう負けん気が強い感じもするしね、芯の強い感じだけど、なんかそのアンバランスなのはなんかすごいゆったりと喋るんですよ。だから最近なんかねラジオ買ったんですって。ラジオを最近買ったって言ってるわけ。ラジオ聞き始めたらラジオすごくいいと。だからちょうどねこの監督ラジオやってんですかみたいな言われて、もう6年ぐらいやってるよって言ったら、いいなーって、だからラジオやればいいじゃんって言ったら、そうですねってすごいゆっくり言ってるから、いやそういうゆっくりスローな番組をね DJ やればいいじゃないって言って、でも好きな曲しか書けないですよ。まあそんなもんじゃないって、俺も好きな曲しか書けてないしそれでいいんじゃないのって言ったら、そうか、じゃあやってみたいなみたいな。
へえ、なんか事務所の人がね、ラジオやらせてみようかな。
いいかもしれないですよね。
いやいや、
いや
ありがたい、もう本当番組やってきてよかったと。
本当ですね。
ということで時刻はもう32分回ってますけども、
はい、
ここで、もう鳥を飾っていただく方、
はい、
やっぱこの方に話を聞かないとっていうことで、まあ監督とももう前の作品でもね、これは、コンビも組んだことがあるということで、大竹しのぶさん、
はい、
こちらの、また独特のテンションのインタビューになってるかな。
大竹しのぶさんです。
こんばんは。
こんばんはです。
こんばんは、大竹しのぶです。
僕は GO 以来、
はい、
大竹さんのファンなんですけど。
何を言ってる
ファンなんですけどっていうのは、
もう何年経ちました。
もう2001年でしたからね。
はあ、10
そう
年以上、
もう13、22年です。
なんか全然変わってない感じがしません？
そうですね。
監督
しのぶさんも変わってないし、
いや、お互いにそう言ってるだけで周りから見たら
しのぶさんはね、
全然変わってないね。
しのぶさんは変わってないですよね。もういつも艶のある、
艶の夜
艶の夜ですけど、艶のある
いやいやいやいや、早いですね。
いや本当そうなんです。今回はは
い、
ちょっと艶の夜でもう忍さんには絶対出てもらおうと思ってたんで、どの役かなと思いながら、はい、まあ、ここをちょっとお願いしたっていうか、はい、忽那しおりちゃんのお母さんの設定なんですけど、はい、元主人公の
阿部寛さん
の元妻というね、
はい、
全く忍さんじゃない。
絶対嫌です、私だって自分の旦那さんが違う女の人を好きになって、その人と暮らしてるなんか写真を見ながらため息ついた生活なんてふざけんなって感じですね
全く自分じゃないじゃないですか。
もう全部丸めてポーイみたいな感じで、うん、全くなんでこれは私なんだろうと思ったけど、うん、でもなんか全く違う自分だからちょっと面白そうかなっていうのはありましたけど。
そう、なんかね、映画のキャスティングってなんかこうそうじゃないものをやってほしいとか、リアリティをね、うん、リアリティが必要な映画だったんで、うん、どっちかというとこうリフォルメしたものだったらね、
うん、
なんかこういろいろまたやりようもあるんでしょうけど、リアリティで忍さんがこういう役で、しかも ほとんど自分の心情を吐露しない、
そう全くね言わない、セリフではないですよね。こうだったの、あの時こうだったとかも全く言わなくて難しい。
だから忍さんだったんですけど
いやいや、でもそうやって考えるとキョンキョンがやった役もキョンキョン、普通だったらキョンキョンじゃないような感じがする感じで、その旦那さんの幅さんにしても普通だったら幅さんじゃない感じがすごくするんだけど、でもそこが面白かったの。
みんなね、特に幅さんなんかは戸惑いの中で芝居してるから面白かったですよ。
すごい面白かった。幅ちゃんってすごいいい人じゃないですか、うん、でもなんかそのどうしようもない男の感じがすごい上手って、うんうん、
いいですよね。
すごい私いいじゃん幅ちゃんとか、すごい上手でした。
いや、ね、
感動するぐらい。
幅さんはね面白かったですね。
面白かったです。
あのね、苦悶してましたね。
それがそのままあの役と出てて
戸惑いがあったと思いますけどね、
うん、面白かった。だからみんなその役柄と今まで見たことのない、うん、あのなんかやお芝居だったから、それが面白かったですね。
いや、もう忍さんとの芝居で、あのシーンでね、あの通夜の胸をね、
うん、
こう触れるシーンがあるんですけど、しのぶさん泣かれたじゃないですか最初に、
うんうん、
あそこ二人でもうちょっとじゃあ涙なしでぐらいのことしか僕は言わなかったんですけど、
うん、
あの時のツーテイク目を使ってるんですけど、
うん、
あのね、なんとも言えないね、あれが撮れただけでも僕はこの映画の価値なんです
いや
本当です本当です。 あのシーンなんですよ。あれはもう阿部さんも見てたんだけど、
うん、
僕は大竹しのぶっていう女優さんはあのまだまだ見せてない顔をするんだなと思ったっていう。
いや、なんかあの時思ったのは、うん、そのつまり答えは一つじゃないっていう、うん、心の中の、
はいはい、
あの憎いとか、うん、許せないとか負けたとか、そういう人の心って一つじゃないんだなっていうのがすごくあって、まあ、それを表現するのはすごく難しいんですけど、だからただの涙流すっていうことじゃない、なんかただそれは監督が導いたものであるとは思いますって。
いや、
褒め合ってどうすんだみたいな。
いや、そうじゃないんですよ。もう あのああいうところはもう本当女優の中に、まあね、大竹さんの経験とかいろんなもの、あのいろんなものを見てきたり聞いてきたりとか、俳優として、女優としての素養からしか出てこないものだと、本質的なものだと僕は思ってるんですけど、やっぱなんかああいうものをね、もっと長くやりたいですね。
ああ、ワンカットではなくて、
うん、もっと、ね、もっとこう もっと一本の映画で、
はい、
しのぶさんとはぜひ、あの、
ね、
前にひどいって言われたんですけど、プサンの映画祭でそろそろしのぶさんの晩年の
代表作
を作りましょうよって言ってしまって、
いや
そうだよって言いながらひどいとか言われたんですけどね。
でも本当にそうなんです私、いやでも本当にそうなの、私やっぱり舞台もやってるから、うん、そんなにたくさんのことはできないけれども、うん、やっぱりなんていうのかな、いい監督さんといい本とに出会えることってそんな人生でないじゃないですか、うんうん、本当にないので、じゃあ作ってください。
ぜひぜひ死んでもいいに匹敵する映画を
好きですね、私も。
僕もあれ死んでもいい好きなんですよ
ね。えもうでもなかなかそれを言う人はいないですけど、
そう、
はい、
死んでもいいのしのぶさんに匹敵するものをちょっと僕は常に考えていてですね考えてますので、
早くしないと。
なんですか、
そんなのもう本当のババアになって
しまう。わかりました、
お願いします。
それはもう、あの、
はい、
じゃあ、あの、最後に一言お願いします。
はい、月刊雪貞磯をお聞きの皆さん、大竹しのぶです。これからもどうぞ雪貞をよろしくお願いしますあの、皆さんの心に残る映画を作り続けて日々努力してまいりたいと思っております。雪貞をどうぞこれからも末永くご引きいただきたく存じております。今日はありがとうございました
ありがとうございました。大竹しのぶさんでした。
可愛らしい方ですね
違うだろうっていう最後の
映画のなんか内容言うのかなみたいな、雪貞をよろしくみたいな
本当に可愛らしい方なんですよね。しのぶさんっていうのは本当にまあ女優さんですけど、うん、いや芝居のこうなんだろうな、深さに恐ろしさを感じますけどね。でそれがなんだろう、衝動だけではなく、
うん、
なんかこう考えを張り巡らされたその瞬時の考えがね、うん、今日おっしゃってた、まあ初めてですよ、どういう気持ちでやってますっていうのは今回ねルールとして僕は聞かなかったんです。誰でも
演出の時は、
うん、これはどういう気持ちで今おっしゃってますかって、大概はね、こうもおっしゃ思ってるんだとしたらこうですよねだと僕は思ってるんですけどっていう議論が、うん、いや僕はそうじゃなくて、
うん、
私はこうじゃなくてこういう気持ちだと思うんだよね、うん、なるほど、うん、なるほどねっていう会話があるんだけど全くないんですよ。なぜなら愛に対する目の前の感情っていうかね、そこに湧き上がる愛をこう浮き彫りにする感情っていうのはなんかこう決めてしまう、限定してしまうとなんかつまらないものになってしまうというかね、
うん、
オーソドックスなものというか、なんかこうみんながよく言う愛の物語になっちゃうんで、
うん、
これはもう幅だと、
うん、
でしのぶさんは一つじゃないんだ感情は、
うんうんうん、
愛を目の前にした時に、うん、感じた時にっておっしゃいましたよね、うん、まさにこの映画通夜の夜がそういう映画なんだっていう、
うん、
だから群像劇なんですけど、いろんなものが折り重なった愛の形、いろんなものの愛の形、
うん、
あの吹雪さんはウイスキーボンボンだからボンボンなんかね、そ何が入リキュールが入ったボンボンみたいな、
うんうん、
まあ、あのポスターを 見ていただくと分かるんですけど、本当に僕もそう思うんですよ。チョコレートが
その
箱の中に、きらびやかな箱の中にあるんだけど、その中には強烈なリキュールだったり、
うん、
下手すると毒が入ってるチョコレートかもしれないしっていう、うん、そういうイメージがねこの中に清川あさみさんが作ったデザインの中に僕も感じたし、うん、なんか美しいんだけどちょっともしかしたらそうじゃない部分もあるかもねっていう、
うん、
で安倍さんもちょっと怖い話かもしれませんよみたいなことを言ったりするじゃないですか、うん、暗い話かもしれないし、
うん、思い当たるなって思う人もいるだろうし、うん、全然なんか自分とは関係ない話だなと思う人もいるだろうし、うん、受け手側によってこう結構違う感想が違うかもしれないですね。
そうそうそう、うん、でそれをこうついねこの映画を短絡的にこう思ったって言ってしまうと、うん、なんか自分の何かを見られちゃう、
ね、はいはいはいはいはいそうそうそう
、うん、それ
そうなんだみたいな、
俺は分かんなかったねなんて軽く言えないぞっていうなんかねある女性たち深くこう考えてる人たちは、 あなたそんなも考えてないのねって言われちゃったりすると、うん、怖い怖い怖い怖いみたいな男の人たちはねそういう会話になりますよ。うん、だって思い当たる節があってねごまかしてたりするとごまかしてるでしょっていうか、うん、まあ、基本的に男の描かれ方はなんかこうダメな人たちっていう、女性はただそのダメな男の愛をちゃんとこうしっかり見てる感じ取ってたり、
うん、そうだからね、あの女優さんの話ばっかりしてるから、うん、あの大夢さんも結構すごい方がいっぱいさっき岸谷五郎さんの話出ましたけど、うん、渡辺一慶さん、永山健人さん、それからこのスタジオにも来ていただきました奥田瑛二さん、はい、この方々がねまたいい感じで出てますんで、
みんないい感じですよね、うん、隅から隅まで結構あのみんなねやっぱりお芝居を見てもらいたいっていうね、うんうん、で田畑智子ちゃんが出てたりもするんですけど、
そうそうそうそう、またいい役でこの
ほとんど表情で見せる役ですけど、うん、
ポイントな感じの役で出てきますからね、
みんなね説明がないのでね、うん、あのこうその場その場のその状況をこう固唾を飲んで見ていただきながら、うん、でもねなかなかちょっとね数奇なこうつながりというかね、そうだからこの話
はあの割と普通の今まであったような映画の形をしてないから、うん、戸惑う方も結構いるかもしれないんですけど、うん、結構こう飲み込んでしまえば結構グッとこう、うん、なんていうか体の中でじんわりじんわりいろいろ広がっていくっていう感じの映画じゃないですかね。そうそうそう、
あのね笑えるとこは笑っていただいて結構っていう、うんうん、さっき安倍さんもおっしゃったんだけど、みんなね真面目にこれは全部やってるんです、うん、だけどね何個笑っちゃうんですね、うん、終始笑いが起こってもおかしくないような、
ニヤニヤニヤニヤしちゃうっていう、
そうなんだ、
まあ、結構人が真剣にドタバタする様っていうのはおかしかったりとかしますから
ね。そうそう、あそこの部分は受けてたよとかよく聞くんですけど、うん、笑うんですよ実際ね、試写室で笑いが起こるって少ないんですよ。
そうですね、
あの関係者が見てるから、うんうん、関係者っていうかまあまあね、苦虫潰して見てたりする人、
腕組みして見るみたいな、ああ
そうそう、いやいやだ、
うん、いやいや、そうちょっとこうちょっと斜めに見ちゃったりとか、うん、でもこれが意外とこれはね意外とねやっぱり、ね、身につまされるっていうか
自分にもこう
冷や汗をかいたりする自分を思い出したりするから、というかちょっと笑っといてやろうみたいな、この男に対してとか、そういう部分で結構笑いが起こってる、確実に笑いは3箇所は絶対に結構受けてる、声出して笑ってる、バーンって受けるってなかなか日本映画でねないですから、あの試写室でね、でその後に試写会の後なんかね、いろんな地方でも試写の状況を聞いたら、あのマスコミ試写のね、みんなね帰り際にロビーで男チーム女チームに分かれて会話してる、
そうそう、熊本の支社でもそうでしたよ、
なんかなぜか混ざってないんです、
う
ん、
そうそうそう、
男同士女同士をしゃ、うん、ね、喋ってる、
そうそうそう、そうでしたそうでした、
でなかなか帰ろうとしないらしい、
そうそうそうそう、
でそのままなんか流れてなんか喫茶店行っちゃったとか飯食いっちゃった
とか、もうちょっと喋りたいみたいな、
でも大体男の子チーム女の子チームに分かれる、でなんかこう吟味してやっぱそうだよねやっぱそうだよねってお互いに分かった上で、それぞれがカップルで見に行くとか、
そうそうそう、
だから2回見るのは面白いですね、うん、これはね、
多分あの自分の恋愛観とか人生観とかいろんなものがそこで試されれる感じが、
なんかね吐露したくなるんですよ、いやー俺もさ実はさ、うんうん、いろいろあんのよみたいな言いたい人なんでしょうね、そういう人はね意外とえそうなのみたいな、うん、実は俺もなんだよみたいな、
多分周りの人の意外な真実が分かるかも、
新たな一面がね、
はい、ません
男ってああなの、はい、とか愛ってどうなのみたいな、
ツヤの夜ある愛に関わった女たちの物語1月26日土曜日公開でございます、はい、じゃあここの辺で主題歌を聞いてみましょうか、
はい、ですね、クレイジーケンバンドでまあいいや、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
クレイジーケンバンドでまいいやお届けしました、
これリリースがもうすぐなんですよね、
そうですね、
1月の23日にリリースということで、はい、ツヤの夜関係の情報もう一つございます、今ですね九州の、はい、映画館劇場対抗ということでツヤの夜キャンペーン九州ナンバーワンツヤ女は誰だ総選挙ということが行われておりまして、まあ、各劇場のなんかツヤっぽい女性が、
そうそうそう、僕も何人か見全員見ましたけど、僕も1票
人気投票行われてます
ね、そうそうそう、僕も1票入れて、
はい、詳しくはツヤの夜のホームページを見てください、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
いかがでしたか、月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています、 メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50、 FMK 月刊雪貞さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。